大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Last time we talked about crying, showing tears. I think in my case it means a lot. But anyway.
Really?
We'll talk about it later
on. Okay, we'll save that for later. Yeah, I thought we might continue with the crying theme, though, expressing emotion. We were talking about crying on TV recently, so I thought we might also look at crying by public figures, for example. It seems to me that sometimes crying in public seems to be more accepted in Japan than in the States. For example, years ago, the president of Yamaichi Securities began crying during a press conference announcing the collapse of the firm. And more recently, the governor of Osaka also made the news for crying during an official meeting. Now, in the case of the president of Yamaichi, the public seemed to respond sympathetically to what was perceived to be a sincere show of emotion. Now, this is rather unusual in the U.S. It does happen occasionally, but usually a very big deal is made out of it, too. For example, earlier this year, Hillary Clinton supposedly cried during a public appearance during the presidential primaries. Now, I had heard about this, and then when I saw the actual clip on television, I was surprised. She wasn't really crying, despite all of the reports. She just seemed a little choked up, a little emotional, with a few tears welling up in her eyes. And yet the media made a huge fuss about her crying, wondering if it was a political move. In the end, it did seem to have a positive effect for her. Now, back in the 70s, there was a similar case where actually it was a man, a presidential candidate, same thing during the presidential primaries, shed a few tears over something someone said to him. And that actually spelled out the end of his campaign. People saw it as being too emotional or even weak, qualities that they did not want in a president. So I'm kind of curious about this. Let's say if we go back to the case of the president of Yamaichi Securities versus the governor of Osaka, how is this perceived, do you think, by the public?
Well, I cannot actually speak for the general public, but my understanding or my impression from what I've heard from, you know, people around me is that it was received sort of favorably, you know, that he was being very sincere and honest, not lying. Which I think reached the hearts of many people. So positive, impression after all. So I guess, you know, being honest is really one of the important qualities of a man.
Okay, so that was for the president of Yamaichi Securities.
That's right,
yeah. Was it the same perception then for the governor as well?
Well, as for the governor of Osaka, it's a bit different. It's a different story. It's very difficult to speak about this. I think there were pros and cons.
Okay,
people
so
who supported it and who didn't like it, you know.
Mixed reactions. Mixed
reactions. Okay. さて今回はですね、public figures ということで、特にその中でも政治家あるいはまあよく知られた企業人と。いったケースをですね取り上げてくれたわけなんですけれどもね、まあある企業のトップの方がですね記者会見で涙を見せたということについて意見を聞かれましたが、ですね、まあ大方ですね、私の周囲の人たちの反応を聞いてみるとプラス、すなわちまあ誠意が感じられた、あるいはまあ正直であったというようなことでですね、好意的に受け止められたなという感じがありますよね。で、去る知事の場合も、まあ、これもいろんな反応があるということで、まあ、私としては、一つの答えを言うのはなかなか難しいですよって言ったら、mixed、ね。まあ、様々ないろんな受け止め方、反応がありましたね、ということでしたですね。で、まあその後ですね、アメリカのケースでヒラリー・クリントン候補が、いわゆる予備選挙、プライマリーの最中に、オバマ議員とのレースで、泣いた泣いたっていうふうにですね、テレビは騒いだ、マスコミは騒いだんですが、実際には実はですね、cried というほどですね、泣いてはいない。 ちょっと choked up って言葉に詰まったっていうね、ジーンと来たっていう感じですね。うん、ジーンと来て目がうるうる状態程度だった。でこれはしかし結構ポジティブにですね、プラスに受け止められたということですね。ただまあ歴史的にはですね、以前同様なケースがあったんだけれども、それ男性だったんですね。男性の政治家議員、しかもまあ大統領候補の一人であった。でこの人がやはり涙を見せた時にですね、実はアメリカの国民は大方これウィークだと、ウィークネスのサインだ、指導者としてですね弱いと、うん、だからまあ涙はこの場合には、この男性議員の場合にはですね、弱点というふうにですね、マイナスに受け止められた。結局はそれがまあ尾を引いてですね、政治生命立つようなまあきっかけにもなっていったというね、ちょっと残念なケースがありましたがね、よく泣く私としてはですねいいじゃないの、男が泣いたってって言いたいんだけどね。うん。 Alright, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase of the week is sob story. Sob story. Now, sob, S-O-B, is another word for crying. And a sob story is an experience, that you tell in order to get sympathy from someone. But it often has a negative image associated with it. Perhaps you're taking a small thing that happened and you're making it seem very dramatic and very sad. Again, to design to try and get sympathy from someone.
なるほどね。最初のは sob story って言うんですけど、sob、S-O-B ですね。この場合のあの sob、これはまあすすり泣くという感じですね。しくしく泣きですよね。この sob story っていうのは、だからそのままの意味だと悪い意味じゃないんですが、実際に使われる意味合いとしてはマイナスの、あまり良くない意味で使われる。つまりですね、大したことじゃないのに、まあ言い訳がましくですね、あんなことがあってね、こんなになっちゃったもんだからねって言って、結局はそれを言い訳にしてですね、相手の同情を引くためのソブストーリー。またあの子のソブストーリーがとかね、また彼のあのソブストーリーが始まっちゃって、もういい加減にしてもらいたいので、そういうニュアンスだと。Okay.
Okay, well, the next phrase is something that you might say to someone who tells you maybe too many sob stories. So, for example, maybe you're working with someone and you can't really rely on them because they're always, you know, maybe missing important deadlines or missing important meetings. They're always telling you some sob story to explain it. Now, if you want to respond to them very strongly, you might say, cry me a river.Cry me a river, in one meaning, just means to cry a lot. You can imagine many, many tears creating a river of tears. And it's the title of actually an old song, Cry Me a River. But if someone says to you, cry me a river, it means that they are not sympathetic to you. Basically, they're telling you, stop complaining, stop whining. It's not a big deal, and I can't believe you're telling me this sob story.
さてですね、2番目は面白いですよね。この Cry Me a River。ね、ある年齢以上の方にはジャズのスタンダード曲として知られている、まあ、曲名ですね。 Cry Me a River、 何人もの人が歌ってますけどね。ジュリー・ロンドンとかね、ダイアナ・クラールも歌ってますね。あの歌で言われている Cry Me a River は、まあ、川ほど泣いてちょうだいよ、まあ、つまり私のためにもね、山ほど泣いてよっていう意味ですよね。私だってあんたのためにもう山ほど泣いたんだからさって、いや川なのに山ほどっていうのも変だけどね、まあ、そういうわけなんだね。ところが最近はですね、もっと新しい曲で同名の歌があるそうですね。 Cry Me a River で、この歌の意味はまさしくその後での説明の意味になってるって、いうことですね。相手がですね、ああだったのよ、こうだったのよって、そういうですね、ソブストーリーを山ほど言ってきて、言い訳がましく言うと、ね。あるいはまあ、我々の、うん、この気を引こう、同情を買おうと、そういうソブストーリーを山ほど言うのも、いい加減にしてよ、あんたっていう、そういう意味で、cry me a river というふうに突っぱねて言う。ね。これはまあですね、もういい加減にしてちょうだいよ。という意味になるんだ。 Stop complaining、 もうね、泣き言ばっかり言わないでよっていう、そういう意味なんだね、いうことで、結構大人の対応だね、これは、うーんという気がしますね。だからイントネーションも大事なんでしょうね、これね。泣き言やめてよ、 とこうね突っぱねるとき、cry me a river っていうのね、そういう感じで、うん、これがまたね去ってく男にめめしく、cry me a river、 これ、ね、どう言ったらいいか分かんないけど、随分違うっていう感じがねしますけどね。 OK, see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus。
皆さんこんにちは、大杉正明です。いつもクロスカルチュラルセミナーを聞いていただきありがとうございます。さて、オリンパスのボイストレック DS シリーズがモデルチェンジしました。モデルチェンジしたのは DS51、61、71 の3機種、それぞれ1ギガ、2ギガ、4ギガと大容量です。最上位機種の DS71 ならなんと最大1000時間以上も録音することができるんです。録音するときに威力を発揮する指向性マイクモードを使えば、広い教室の後ろからでも講師の声をきれいに録音することができます。また再生時にノイズキャンセル機能を使えば、ちょっとざわついた教室の中で録音しても講師の声だけをクリアに聞くことができます。語学学習で最も頼りになる再生機能もさらに充実しました。再生速度の設定は 0.5 倍速の遅聞きから2倍速の早聞きまで、なんと10段階にも増えたんです。スキップ機能、リピート機能、イントロ再生機能などを組み合わせると、あなたのレベルに合わせて自由に効率よく学習することができますね。さあ、より進化したボイストレック DS シリーズでもっと楽しく、もっと効率的に語学学習を続けましょう。Olympus